こんばんは、遥かなショーの時間です。ホストの麦子です。今日も京都からです。アーバナシャンペーンは、どんなお天気なのかな。今日はトムさんが割とゆっくりめにというか、6時15分ぐらい前に駆け込んできて、忙しかったと言って、イリノイマラソン走ってた時、いやまだだろうとか言ってましたけど、マラソンの準備をしている人や夕食の準備をしている人や車を運転しながら、ラジオを聞いていらっしゃるかもしれません。今週も1時間お付き合いください。日本は4月の最後の1週で、いわゆるゴールデンウィーク、めちゃくちゃ和製英語っていう感じですけど、ゴールデンウィーク、大型連休です。27日、今年は、日本も27日ですが、27日土曜日、28日日曜日、そして週が明けて29日月曜日が昭和の日で、国民の祝日です。もともと4月29日は昭和時代には天皇誕生日でしたが、1989年に元号が昭和から平成となって、だから天皇が変わるわけですから、天皇誕生日は12月23日となりました。そこで4月29日は一旦は緑の日に改められましたが、ややこしいですね。ところが2007年に4月29日が、緑の日じゃなくて、今度は昭和の日に、再度改められて、緑の日は、5月4日に移動しました。ということを私は今回改めて認識したんですが、全然ゴールデンウィーク、まとめてゴールデンウィークと考えていたのであまり気にしてなかったんですが、なので、4月29日は昭和の日で、ゴールデンウィークっていうのはその後5月3日が憲法記念日で、5月4日が緑の日で、5月5日が子どもの日と、国民の祝日になります。というわけで、今年は4月27、28、29が連休で、3連休で、その後5月3日金曜日から、憲法記念日、緑の日、子どもの日と、5月3日の月曜日の振り替え休日まで、結構中4月30日、5月1日、5月2日もお休みを取ったら、10日間の大連休という方もいらっしゃるかもしれません。で、私は人混みが苦手なので、京都なんかきっと観光客がどっと訪れると思うので、通勤以外はできるだけバスや電車に乗りたくないなという、割とネガティブな、連休派です。というわけで、アバナシャンペンもだいぶ春らしくなってきたでしょうか。今日のアバナのスタジオはリュータさんと機材のトムさんの2人です。ではマイクをスタジオに移していきます。リュータさん、トムさん、こんばんは。
こんばんは
こんばんは、トムさんも手を振ってくれましたけども、マラソンはもう始まってるんですか。
今日この後から、マラソンの前のイベント、その展示とかトークとかそういうのは始まってますけれども、昨日から実際に走るのは今日このあと7時過ぎから、まず今日は 5K ですね、5キロ走る、部分が今日の夕方で、本番は明日ですね。
そうなんだ。7時にまだ外明るいんですか。
そうですね、7時過ぎまでまだ明るくて、ちょうど日が落ちる直前ぐらいかな。まだ今こっちは6時15分ですけれども、外はまだ普通に明るいです。
あ、そうか、仕事終わってから走るんだ。
そうですね、
だからいろんな人が参加できるんですね。
そうですね、
金曜日の夜の7時っていう、じゃあ今なんかこうそわそわっとラジオを聞きながらっていう人もいらっしゃるかもしれませんが、じゃあイベント情報お願いします。
はい、そうですね、まずこのイリノイマラソンですけども、今話し始めた明日が本番って言いましたが、明日は、フルマラソン、ハーフマラソン、あとは 10K 10キロ走ですね、といったいろんなレースがあります。朝の7時ぐらいから順番にスタートしていって、だいたい 2時過ぎぐらい、午後2時過ぎぐらいには全部終わる感じの予定になっています。で、マラソンロードレースなので結構交通規制も入りますので、うん、明日街の中を移動しようとしてる人は気をつけてください。結構ダウンタウン、シャンペーン、アーバナと、あとキャンパスを囲むようにマラソンコースが作られてるので、うん、その中に、ダウンタウンとかキャンパスの中への出入りが結構大変かもしれませんね。交通規制の情報とかマラソンのスケジュールはウェブサイトに載ってます。 illinoismarathon.com 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 ですね、に行くとそういった情報を見ることができると思います。あと、このマラソンコース沿いにエンターテインメントっていう形で音楽演奏する人とかラジオのブースとかが毎年出展されるので、応援、実際走らない方でも応援しがてらそういうのを見に行っても楽しいかもしれないですね。
たくさんの人が走っていて、なかなか道が渡れないですね、その間。
そうですね、まあ、あの段階的にその最後の人が過ぎたら交通規制は解除で段階的になりますけれども、でも結構時間がかかりますね。ここに2万1000人走るって書いてありますね、まあ、これは全部のイベント合わせてってことになりますけれども、
うん、アバナシャンペーン以外のいろんなところから人がいらしてるってことですね。2万1000人。
そうですね、あの近くからも来ると思うし、泊まりがけで走りに来る人っていうのもいると思います。
うん、他にもいろいろイベントはありそうですね。
そうですね、今週は結構いろいろあります、うん、今週来週結構いろいろあります。もう一つ今週末イベントがあって、これはキャンパス内のスパーロックミュージアムっていうところでやっているイベントです。
うん、
まあ、スパーロックミュージアム映画の上映とか結構やってあるので何回か紹介したことあるかなと思いますけれども、クラナートセンターの近く、クラナートセンターの1ブロック東にある、一応これは美術館というか展示館ですね、なんですが、ここのオーディトリアムで映画の上映があります。で、何の映画かっていうと、ジェームスボンドの映画007、007ですね、の映画なんで、今007の映画をやるかっていうと、これ、まあ原作、まあ、映画で有名ですけど、最近は原作はイアン・フレミングっていう人が書いたスパイ小説なんですね。それが1953年に第一作、長編第一作が書かれた。なので、ちょうど60周年っていうことになります。
結構古いんですね、60年も経ってるんだ。
そうですね、第二次世界大戦直後、直後っていうにはちょっと経ってますけれども、
うん、
ちょっと経ってから書かれたものなんですね。で、今この60周年を記念して、今実はこのスパーロックミュージアムで、ジェームスボンド関係の展示もやっていて、昔のその007の映画で使われたいわゆるボンドカー、アストンマーチンとかが有名ですけれども、あのジェームスボンドが乗った車、その実際に使われ、あの実際に撮影に使われた車両も1台今スパーロックミュージアムで展示してるそうです。で、この映画なんですけれども、うん、今日の夜からやっていて、かかる映画は何度かリメイクされてるものですね。うん、今日と明日やるのがカジノロワイヤルっていう、まあ、これがジェームズ・ボンドの一番最初の作品、小説の長編第一作もこれだったし、初めて映画になったのもこれだった。カジノロワイヤルなんですけれども、まず今日の夜8時からスパーロックミュージアムで、2006年リメイクのカジノロワイヤル ダニエル・クレイグがジェームス・ボンドをやった作品が上映されます、うん、それから明日土曜日、は3つ3本立てになっていて、
うん、
2時午後2時から1954年のカジノロワイヤル、これが一番最初のジェームス・ボンド映画かな、テレビ映画かもしれないんですけれども、
あ、じゃあ創出できた次の年にもう映画っていうか動画になってる、
そうですね、
うーん、
映像化されている、この1954年のカジノロワイヤルが2時からで、それから3時15分からは1967年のカジノロワイヤルという映画なんですが、これは実はこれは映画なんですけれども、これはパロディーになっていて、コメディー映画なんですね。いろんな人がジェームス・ボンドとして、いろんな役者さんがジェームス・ボンドとして出てきたりとか、すごいまあコメディータッチになっている作品で、それから、夜の7時半からもう一度2006年のカジノロワイヤル、これはまあ舞台がちょっと現代風になってますけど、ストーリーはイアン・フレミングの原作に割と近いものなんだそうです。
うーん、
それそうですね、
007って結構いろんなシリーズで出てますけど、今回は1953年の第一作の、あの小説第一作のカジノロワイヤルのなんかいろんなバージョンっていう、
そうですね、うん、それから、日曜日も実は続いて、日曜日も、2時からと4時半からと上映がありますが、これは、サンダーボールっていうタイトルの1965年の映画と、4時半からは Never Say Never Again 1983年、どっちもショーン・コネリーが出てるやつ、ショーン・コネリー結構長いことジェームス・ボンドをやっていて、この Never Say Never Again っていうのはもう一度ショーン・コネリーがおじいちゃんに、おじいちゃんっていうとあれですけど、割と年取ってからもう一度リメイクされた10年ぐらい前ですね、と思うんですけれども、まあその結構何度もリメイクされている映画、話っていうことで、日曜日は2時に午後2時からサンダーボー、4時半からネバーセネバーゲインのショーン・コネリーのジェームス・ボンド映画があります。
なんか盛りだくさんというか、毎日映画かと、毎日あの同じような映画やるのかなと思ってたら、いろいろなんですね。
そうですね、
私この67年のパロディを見てみたい。あとなんかヒストリアンの人もトークをしたりとか。
はい、そうですね、それぞれの上映の前にあのジェームス・ボンド研究をしているヒストリアンの方の、それぞれその日に上映するカジノロワイヤルの、土曜日はカジノロワイヤルの話、日曜日はそのサンダーボールの話ですね、それぞれ公演もあります。
そのあたりが大学って感じですね。
そうですね、まあただ映画を見るだけじゃないですね。展示は、実はこれはもう今やっていて、6月の16日まで展示は見ることができます、映画があるのは今週末だけです。
なるほど。
次は来週になりますが、まず5月1日来週の水曜日ですけれども、この日はシャンペーン・アーバナの See You Bike to Work Day という日になってます。5月はナショナル・バイク・マンス、アメリカっていうか全米自転車月間とでも訳したらいいんかなと思うんですけれども、まあみんなで自転車に乗ろうっていう、その、そうですね、自転車っていう移動手段を奨励する月、1ヶ月っていうことになっているらしくて、その始まりを記念して5月1日がバイクトゥーワークデイ、みんなでその通勤するときに、普段は自動車使ってる人も自転車で通勤してみよう、 そういう日になってます。
これはなんかイベントとしてみんなで自転車乗るのかな。
そうですね、まあみんなで仕事に行く時間帯っていうのはだいたい重なるので、その時にみんなで自転車で走ろうっていうのもあって、からまあいろんなところに U of I のリサーチパークとか、あとダウンタウンシャンペーンとかダウンタウンアバナとかにブースが出て、そこでまあコーヒーとかフルーツとかそういうものが自転車で通りかかったらそういうものを楽しむことができる。
あ、そうか、5月1日は普通のウィークでだもんね、
う
ん、
そうですね、
メーデーだからお休みとかそんなはないですよね。
うん、そうですね、アメリカは特に
アメリカだもんね、で関係ない、うん、季節さえ良ければアバナシャンペーンなんて自転車にすごいぴったり。
そうですね、
坂もあんまりないし、
そうですね、坂が全然ないので、
うん、広々しているし、うん、自転車にいい季節になってきましたけれども、うん、それから
もう、
イベント情報は、
はい、もう一つイベント情報あります、うん、まあ日本ではゴールデンウィークって話になりましたけれども、ゴールデンウィーク中の5月5日は子どもの日ですね、うん、その子どもの日、まあ、端午の節句ですけれども、それに合わせてジャパンハウスでチルドレンズデイのイベントがあります、これは日にちは5月4日になります。こっちは、うん、まあ1日その日本の子どもの日とずれてるので、今年は間違えないようにしてください。5月4日土曜日の午後1時から3時半までジャパンハウスでチルドレンズデイの催しがあります。でこれはアジアフェスっていう風に、名前がついていて、いろんなアジアの文化を紹介しようという感じになっているみたいですね。で、子ども向けのそのアクティビティなんかは、生け花体験、折り紙体験、書道体験、あとは着物の着付け体験みたいな感じでいろいろなものが用意されてるみたいですが、それから音楽ですね、太鼓のグループがシカゴから来るとか、あとは他の U of I 関係とか、あと地元シャンペーンアバナのアジア系のグループ、フィリピンとか、そういったのも書いてありますね。そういった、音楽グループ、大体まあ歌を歌うグループだと思うんですけれども、そういったグループの演奏があるそうです。
子どもの日だけど、セレブレーション・フォー・オール・エイジーズってなんか書いてあって、サイトかな、
う
ん、
はい、そうですね、
いろんな楽しみ方できますよっていう雰囲気でしたね。
そうですね。
日本も鯉のぼりがなんか道、通勤とかの時にもう見かけるようになりましたね。
そうですね、もうあのゴールデンウィークに入るから、
うん、
そろそろ飾ってる人は飾ってるところですね。
で柏餅が売られてっていうのが、季節な感じですけども、そういう季節ですね。